聖書を読み、また世界の歴史を振り返りますと、私もには思いもよらない仕方で、神様は救いのご計画を着々と進められておられることを思わされます。それは私どもにとってあまりにも唐突であったり、いきなりすぎる出来事であったりして、理解に苦しむことが起こってまいります。しかし、それは神の自由な選びというものが浮き彫りになる出来事であります。カイサリアに駐屯していたローマの軍隊の約600人からなる部隊のイタリア隊、その100人隊長の一人、コルネリウスへの神のいきなりのアプローチ。誰も考えられないことでありました。神はいかに、なんと自由な方であるか。対して、我々はあらゆるものをなんと頑なに決めつけ、いかに不自由であることか。旧約の昔から、誰を、どの国を、どう用いるか、やはり神は全く自由であられた。それを実は学べていない。コルネリウス、おそらくローマ人でありながら、聖書の証しする神を信じ、従う生活をしていた。家中の者皆が、神を恐れ敬い、民に多くの施しをし、神に祈っていたというのです。ただ、割礼は受けていないのが後の記述からわかります。コルネリウスというこの人物は、実に模範的な信仰の人だと言ってよいでしょう。対照的なのは、九章に見てきた後のパウロ、サウロです。彼は最悪の迫害者でした。サウロも選ばれし者でありました。初代教会の人たちも、迫害を共にしていた仲間たちも、両陣営から、なんでこの者が、と言われたでありましょう。神の自由な選びが、これから始まるコルネリウスとペトロとの出会いと交わりにおいて、サウロとは対極にあるような、しかし全く同じ神の自由な選びによる選ばれし者の出来事が綴られてまいります。ユダヤ教の定められた祈りの時間、午後3時。コルネリウスはいつものように祈っていた。すると、御使いが現れ、入ってきて、コルネリウスと名を呼ぶではないか。幻ではっきり見たと記されています。わざわざ。 彼のこの時の反応は、御使いの出現に対して、異邦人ならではの無頓着さとでも言うべきものが垣間見られ、長く聖書に親しんでいる者はきっと何とも微笑ましいと言いましょうか、おかしいものを感じる。聖書の民ならば、御使いは神の権限現れとして、これはもう恐怖の出来事であり、立ちどころにひれ伏していたであろうに、にであります。御使いはコルネリウスのところにやってくる、入ってくるという言葉なんですけれども、お部屋の中で、閉め切った部屋の中で祈っていたのかもしれませんが、そこに御使いがこう、マリアの受胎告知のように現れたのでしょうか。入ってきたというんです。もう少し別の見方をすると、何か少し離れたところにぼーっと現れたというよりは、入ってくる、近づいてくる。接近してくるというようなニュアンスです。その上で、コルネリウスよ、と彼の名を呼ぶ。前から何度か申し上げてますが、名を呼ぶということは、聖書の中、特に新約聖書の福音書の中において、まあ、旧約でもそうですが、その人固有の名を呼ぶことによって、人格的なアプローチをそこにしようとしている。固い表現で申し訳ない。その名前を持つあなたに向かって話しているんだ。あなたと対話をしようとしているのだ。その呼びかけとして名前を呼ぶのです。我と汝という関係の中で、呼んでは答え、答えては尋ね。そういう心と心がキャッチボールのように行き交うのが人格的な交わり。その入り口は名前を呼ぶというところだ。あの蘇りの朝、空になった墓の前で、泣き崩れていたマグダラのマリアに、マリアよ、と呼ぶあの主イエスの名を呼ぶ呼びかけが思い起こされるかと思います。他にもたくさんありますね。そういう人格的な交わりが、この呼びかけ、名前を呼ぶことから始まる。で、そう呼ばれても、コルネリウスは、御使いに目を注いだ、じっと見たというんです。しかし、神の聖なる輝きを持つ御使いの前に、彼は恐れた。超越的な存在の前に、自分は身を置いているんだということに気づいたと言ってもよいのでありましょう。そして、主よと答える。主よ、これはご主人様というふうにも言える言葉です。裏返して言うならば、自分をしもべだと認めている。言い表している。告白しているのです。でも彼はひれ伏すのではなくてじっと見てそれを言うわけで、やはりユダヤ人では考えられない無頓着さと言えるでしょう。その上で、主よ、何でしょうかと聞くわけです。 御使いのいわゆるお告げは、コルネリウスの祈りと施しが、高き天の神の御前にまで記念として挙げられたという言い方がなされているんです。ちょっと日本語に直訳するとぎこちない表現になるんですが、コルネリウスのもう毎日の祈りと、そして隣人に対する心優しい施しと、具体的な技とが、高き高き天の御蔵にある神の御前に挙げられ、記念されるものとして挙げられていったというんです。実はこの表現は、旧約聖書の世界、生贄を焼いて燃やして煙にして神様に捧げていくという礼拝、これがベースにあるんです。生贄が捧げられるときに、焼かれて香ばしい香りのその煙が捧げ物として高き天の神のもとに届いて、それが覚えられた、そういう旧約聖書の中にあるこう猜疑的な表現なのです。ただそれがローマ人のコルネリウスにどこまで通じたかはちょっと怪しいですけれども、この使徒言行録の記者はですね、コルネリウスの証言として直接本人からか、あるいは間接的にからかは分かりませんけれども、伝え聞いていく中で、神の御使いの言葉がどういう意味を持っているか、仮に本人が分かんなくても、それをそのままに記録したんだと言ってよいと思います。あなたの祈りと施しは、天の神の御前に記念として上がってあるんだよ、という。簡単に言えば、神の帰り身のうちに置かれたのだ。コルネリウスはそれなりに分かったでありましょう。で、この出来事は、コルネリウスの祈りの中で内的なこととして起こっているわけですけれども、これをもし保守的なユダヤ教徒にでも話してみたならば、そんなことはありえないと言われるでありましょう。そもそも、割礼も受けておらず、いくら模範的であったとしても、回収者になっているわけではないわけです。人間的な尺度で言ったらありえない。信仰においてもっと熱心な人だっているではないか。なんでこのコルネリウスなんだと。そう言われてもおかしくない。しかし、やはり神の自由を人は理解も阻むこともできない。祈りと施しがここで挙げられておりますが、それは彼の神への信仰と信頼が生活になっていたということであります。理屈とか理念といういわば信仰もどき、あまり使わない言葉ですね。今なんとかもどきなんて本物じゃないわけです。もどきって理屈でいくらキリスト教信仰の理念や教義や教えや歴史や聖書の言葉を知っていても、それが生活になっていないならば、 信仰もどきであります。決定的に違うのです。コルネリウスは現に祈りを熱心にしていた。でもそれだけではない。彼は信ずる神様に従おうということは、実際に触れ合っている、いろんな関わっている人たちの中で、特に困窮の中にある、苦しみの中にある人たちに手を差し伸べていく具体的な行為を持って生活していたというのです。それを神は見ていたも、旧約聖書ではそれをヘブライ語でエルロイと言います。エルロイ、エルって神様、ロイって見る。見ていたもう神と言ってよいでしょう。エルロイ。イスラエルの子孫アブラハム、子孫と約束の地を約束されながら、なかなかその約束が実現しない、つまり子供が授からない。約束の地に来て10年も経った。妻サラ、彼女はなんと自分の女奴隷ハガルを夫のもとにやり、そうやって子を得ようといたしました。それは当時の古代オリエント世界における一つの子孫を残していく方法であった。アブラハムもそれに応えた。やがてハガルは妊娠しますが、主人のサラを軽んじるようになり、さらに辛く当たられるようになって、ついに逃げ出していってしまった。荒れ野をさすらうように逃避行を続け、ある泉のほとりで御使いに出会うのです。御使いは言いました。サライの女奴隷ハガルよ。やっぱり名前呼ぶんですね。サライの女奴隷ハガルよ、あなたはどこから来てどこへ行こうとしているのか。あなたはどこから来てどこへ行こうとしているのか。ハガルは女主人サライから逃れていると答え、御使いは女主人のもとに帰り従順に仕えよというのです。そしてそこに神の祝福と神のあなたに対する、そしてあなたの胎に宿る子に対する顧みがあるのだと告げられます。その時ハガルが言うんです。あなたこそエルロイです。あなたこそエルロイですと。見ていたもう神、飛躍するようですが、コルネリウスも、そして現代の私どもも、この同じ神、見ていたもう神に見られている、あるいは見ていただいているのではないか。見られていると感じるなら、それはどこか後ろめたさがあるから、不安感につながる。見ていただいていると感じるなら、それは信仰にある安心感につながる。神はお前も見て分かっていてくださっている、知っ していてくださっている。良いことも悪いこともすべて、全能の神が敵対的でなく好意を持って接近して語ってくださっている。すべてを見て知っていてくださる神がついていてくださる。だからもう怖くはないと言える。コルネリウスはおそらくそのような信頼、信仰からペトロと呼ばれるシモンという人を招きなさいと言われ、それでどうなるか、その後のことを何も聞かされないまま、つまり先のことを詮索せず、言われた通り実行していきました。これはあのアブラハムの旅立ちとそっくりではありませんか。今日のこの説教の準備しながら、蓮見和夫先生という先生が説教集を出してて、それをずっと読んでおりました。その中で心にかかった言葉がありました。こういう言葉です。神の御業は地下茎のように見えない全種を持っている。神の御業は地下茎のように見えない全種を持っている。今、使徒言行録の文脈では、福音が目指す地の果てまで、すべての人にキリストの救いを伝えるため、決定的に乗り越えなければならないものがありました。福音が地の果てまで伝えられるための、異邦人伝道を阻む壁であります。それは誤った先民思想と誤った立法主義という壁であります。その壁は教会に敵対するユダヤ教徒の中に、あるいはユダヤの一般の民衆の中に、もちろん今までいくらでも見てきたものではありますが、福音の担い手である教会の中にもその壁があるということです。つまり、初代教会の信徒たちメンバーの中に、誤った先民思想と誤った立法主義との壁が潜んだ形であった。十分自覚されない形であった。八章のところにエチオピアの宦官の改心など、異邦人が信仰を与えられる事例が挙げられてきております。ある意味、それと矛盾するかのようでありますけれども、しかし、いわば、本拠本元、大本山とも言うべき、エルサレム教会において、十二使徒たちにおいて、外では異邦人たちが信仰を得ていただいて、どんどん教会が広まっているということが起こっていながら、しかし実は教会の内側において、ユダヤ人、神の民として与えられていることの意味と、そして立法が与えられていることの意味を実は取り違えていることに対する自覚がない。この無自覚な壁、それはこの後何度も異邦人伝道をめぐってやり取りをし議論をし、あるいは時には緊張関係を持たねばならなくなる。 ガラテヤ書などを読んでいただくと、使徒パウロはこのペトロとこの異邦人に関わることで、ある意味ではかなり激しく厳しく対立し、緊張関係を持っている。ですから、それが一足飛びに解決したりしていくとはもちろん言えません。救いのご計画を持ち、それを全く自由に実行していこうとなさる神様は、なんとその壁を崩すのに、この模範的な信仰者コルネリウスを用い、彼をなんと初代教会の代表的指導者ペトロにぶつけられていく。ぶつけるという表現は温当ではありませんが、出会わせていくわけですけれども、実相としてはこの後ペトロも幻を見、目の前にコルネリウスとその家族の信仰の姿を目の当たりにしながら、ペトロ自身が問われ揺さぶられ、そしてその壁に気づかされ壊されていくのです。今日のところには十字架も復活も出てきません。癒しも奇跡もありません。しかし、神の御業として、一人の人が、イエスは主なりと告白して救われる信仰をいただくにあたり、前死と、前の歴史ですね、前死と言われるものがあるのだと示されるのです。その前死とは、断じてたまたまの成り行きなどというものではなく、全能にして作り主なる神が、その善士となる歩みを救いへの善士として導いてくださる。地下茎のように見えないんです。表には。でもずっと神様はその遥か前から善士としての出会いや経験や歩みを与えておられた。そしてその歩みは十字架へと接続されて、意味ある善死とせられていく。そこに十字架へとつなげられる恵みがあるわけです。しかしコルネリウスに対し、私どもは自分を振り返り、とても模範的などとは言えない、そういう過去を追っています。いや、模範的どころではありません。深い悔いと悲しみと痛みを伴う歴史を追っています。ペトロにしても、パウロにしても、圧倒的マイナスとしか言いようのない過去を彼らも追っています。我々は、周りの人には見えないようにしているレベルだと思います。しかし本質的には同じ。その過去の歩みは、ただ愚かな歩みとして傷となり、いつまでもうずくのではない。よく考えてみなければならない。今日のコルネリウスに目を注がねばならない。模範的な歩みも、裏切りや迫害者という歩みも、復活の主に出会い、主の十字架の愛に相対する恵みをいただくときに、その過去は忌まわしい過去ではなく、救いのための善死として意味を与えられてくる。十字架につなげられて、その過去が意味あるものとせられる。その恵みをいただくのではないか。それは言うほど簡単に 一足飛びに着地はしないかもしれない、相変わらずうずき続けるかもしれない、しかし聖霊の助けと導きが与えられ、きっと過去が呪縛ではなく恵みへの善しとせられることを味わい知るでありましょう。ペトロもあの三度の裏切りのことを、パウロもあのひどい迫害者であった自分のことを、きっと何度も何度も証ししていったでありましょう。だから初代教会はそれを記録し、そして語り伝えていった。我々はペトロやパウロのような激烈さはなく、またコルネリウスのような模範的でもないが、十字架の許しと常しえの命の救いへとつなげられる善しをいただく同じ恵みを自分なりに証ししていきたい、そう願います。